本日の聖書箇所を朗読いたします。コリント人への手紙第1、15章6節から8節です。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。今日はこの箇所からイエスの復活後と題してお話をいたします。一言言葉を覚えてお祈りします。天におられます、父なる神様、今日もこの永遠に変わらない神の言葉である聖書から私たちに語りかけてくださることを感謝をいたします。どうぞ御国目指している私たちに、この御言葉の美しいところに私たちも目を留めていくことができるよう、私たちの心の目を開いてください。あなたの鮮やかな語りかけを聞いていくことができるよう耳を開いてください。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。3月31日のイースターで、私たちはイエス・キリストのご復活をお祝いしました。その後、4月また5月とイエス様の復活について、その直接的な証拠と間接的な証拠を学ぼうとしております。すでに私たちはイエス様が確かに復活されたことの証拠として、直接的な証拠をまず2つ見てきております。第一に、イエス様の墓が葬られた墓が空だったということ。第二に、死んだはずのイエス様が肉体を持って多くの人たちに現れたということでした。そして、次に、復活があったということを抜きにしては説明できない事柄も見てきております。いわば復活の間接的な証拠、状況証拠とも言われるものです。それらは3つあって、第一に弟子たちが変えられたこと、第二に反対者たちが変えられたこと、第三に教会ができたということです。で、第二のことを見ていまして、前回は反対者であったイエス様の家族が変えられたということを見てきました。で、今日はその反対者の代表格のようなパウロに注目します。第一コリント15章8節を読みますと、パウロはこう言ってるんですね。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。パウロにも現れてくださったというのです。でも、この箇所はただ私にも現れてくださったというのではなくて、最後に月足らずで生まれたもののような私という表現を使っています。これは自己卑下を意味する表現であります。自分をこの小さく低くするような意味の言葉ですね。月足らずで生まれたものとは、早産で生まれたものという意味の言葉です。でも、このここで使えているこのギリシャ語は、旧約聖書のギリシャ語訳で、使われている箇所が3箇所ありますけれども、ヨブ記3章16節、詩編58編8節、伝道者の書6章3節で、死産の子と訳されています。もしパウロがこの月足らずで生まれたもののような私という時に、早産ではあっても命があるものというよりも、この旧約聖書ギリシャ語訳のような意味、つまり死産の子という意味で考えていたとしたら、自分を癒しめる度合いは まあ、さらに強くなると思いますね。なぜパウロはこの主が私にも現れてくださったという時に、その私という自分自身というのを痛切に自己卑下をするのでしょうか。まあ、それは9節を見るとわかります。私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、人と呼ばれるに値しないものです。パウロは自分は神の教会を迫害したと告白するのです。それゆえに、私は人の中では最も小さいものであり、人と呼ばれるに値しないものですと言います。パウロが教会に反対し、キリスト者を迫害していたことは、使徒の働き8章9節に記す、8節から9、8章から9章にかけて記されています。その箇所を少し読んでみたいと思います。使徒の働き8章、1節から3節。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って、教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。サウロという名前が出てきましたが、これはパウロのユダヤ人としての名前です。この名前は、旧約聖書に登場するサウロ王から付けられた名前です。ステパノが信仰の家に殉教したとき、サウロはそれに賛成していました。使徒の働き6章9節に、ステパノと議論した人たちの中に、キリキア地方から来た人々がいたことが記されています。サウロはキリキアのタルソの出身なので、もしかするとステパノに対して議論を挑んでいたのかもしれません。ステパノが激高したユダヤ人たちに仕打ちにされた時、サウロはそれを当然の報いと思っていたわけです。ステパノの殉教を境に、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こりました。当時の教会は、広い部屋がある家を持っている信徒の家が教会の街道のような機能を果たしていました。いわゆる家の教会です。そのような家の教会がエルサレムにはたくさんあったと思われます。サウロは、ステパノを失って悲しんでいる兄弟姉妹の家々に押し入って、教会を荒らし、男も女も引きずり出して、次々と牢屋に入れていったのでした。しかしサウロは、エルサレムだけでは不十分だと思っていました。それで次のような行動に出たのです。使徒の働き9章1節から2節。さて、サウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それは、この道のものであれば男でも女でも見つけ出し、縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。サウロは生まれながらのローマ市民であり、大きな大学のあったタルソでローマやヘレニズム文化の教養にも触れていました。しかしサウロはユダヤ人の両親にイスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人として育てられました。そしてサウロ自身も、律法による義については非難されるところがないものという自負があったのです。ですから、死刑に値する罪で十字架にかけられたイエスは、申命記21章22節から23節に、ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を 怪我してはならないと記されているゆえに、神に呪われたものでありました。神の言葉に照らし合わせてみれば、イエスは明らかに神に呪われたものである。それなのに一部のユダヤ人たちは、イエスは神様が約束されたメシア、救い主キリストであると主張し、十字架の死後3日目に復活され、神であられることが明らかにされたと述べ伝えている。サウロにとってこれほど律法を汚し、イスラエルの民を惑わせる教えはありませんでした。律法によれば、イスラエルの民を惑わす者は死ななければなりませんでした。それでその惑わしの禍根を断つために、サウロはキリスト者たちを実力を持って排除しようとしたのです。そして大祭司から権限を得たサウロは、キリスト者を捕まえるためにダマスコへと向かいました。しかしその途上で事件が起こるのです。使徒の働き9章3節から6節。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。サウロを包み込んだ天からの光は、太陽の光をはるかに凌駕する光でした。そのような光は神の栄光の光以外に考えられません。その光のうちから語りかけられた方が、主よ、あなたはどなたですかというサウロの問いかけに答えて、私はあなたが迫害しているイエスであると言ったのです。サウロはもちろん栄光の神であられる主ヤハウェを聖書から知っていました。そして信じていたわけです。自分はその方に従っていると思っていたわけです。けれども今ここで、その栄光の神であられる主以外には考えられない、その栄光の光のうちに、ご自分のこのパウロの前に現れて語りかけてこられた方が、実はイエス様だというふうに知ったのです。この事実を知ったサウロの衝撃はどんなに大きかったでしょうか。神に呪われて力なく十字架の上で死んだイエスが、実は自分の神である、自分の神である主ヤハウェであられるとは、なんということだということです。しかもイエス様は、サウロがイエス様ご自身を迫害していると言いました。サウロはイエス様を直接迫害したことはありません。この時すでにイエス様は昇天されていて、地上にはもうおられませんでした。それにもかかわらず、サウロがイエス様を迫害しているというふうに言ったのです。サウロがその時迫害していたのは、イエスを主と信じる人たち、その教会でした。ですから、これは明らかに教会とキリスト者たちを迫害することは、すなわちイエスを迫害することだということに他なりません。このやり取りの中で、サウロが即座に認めさせられたことは、神に呪われた者として十字架で死んだイエスは、復活して今も生きておられ、自分の前に現れてくださったということです。この経験を通して、サウロはキリスト者たちがイエスが蘇られたことを述べ伝えているのは、紛れもない真実を語っているのだというふうに知ったわけです。しかし、サウロが迫害していた教会は、復活の主イエス・キリストご自身と同じであるということも、 ここで知りましたが、それは逆に自分は何ということをしていたんだろうかという自責の念と深く結びついていくことになりました。それが第一コリント15章8節で、そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいましたという告白につながっているのです。パウロは自分の罪深い過去を隠そうとはしないのです。教会を迫害していた罪は十字架の贖いのゆえに許されたという許されたからといって、パウロはその自分の深い罪の記憶を抹消しようとはしないのです。第一コリントよりも後に書かれた第一テモテ1章13節では、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でしたと告白し、キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けましたと胸を打っています。第一コリント15章9節では、私は使徒の中では最も小さいものと言いますが、その後にまたさらに後に記されたエペソ人への手紙の3章8節では、すべての生徒たちのうちで最も小さい私と、さらに自分を卑小化矮小化してこの自分を追い詰めています。主の本当にこの深い憐れみを知れば知るほど、自分の小ささはより鮮明になり、謙遜にさせられていくのです。このような面持ちでサウロはこのダマスコに入り、サウロそしてアナニアの導きで洗礼を受けました。それから直ちに、この方こそ神の子ですとイエスの福音を述べ伝えて人々を驚かせました。そして集まってきたユダヤ人に対しては、さらにイエスがキリストであることを証明していったので、ユダヤ人たちはサウロを殺そうとさえしました。キリスト者を捕まえにダマスコまで行った者が、逆にイエスをキリストであると述べ伝える者に変えられた。パウロがこれほどに変えられた原因は、そのダマスコの途上で十字架に死なれたイエス様がサウロに現れて、ご自分が生きていることを直接お示しになったこと以外に考えられないのです。パウロの改心とその変化は、キリストの復活の間接的な証拠である。このことを私たちはよく心に留めたいと願います。お祈りをいたします。天におられます父なる神様、復活の間接的な証拠として今日は大きく変えられたパウロを聖書に見てまいりました。神様、どうぞこのことを通してもまたキリストの復活の確かさを心に刻んでいくことができますようにお願いをいたします。またパウロはキリスト者や教会を迫害していたというその自分の過去を隠すことなく、自分の罪の許しが本当に神様の大きな憐れみの証であるということを自分を通して教えています。しかしそれはただ教えるというだけでなく、月足らずで生まれたもののような私にもといって、本当に自分自身問題ならその救いにふさわしくないようなものではありますけれども、憐れみを受けて救いに導いていただいているということを本当に謙遜に受け取っているという姿も見ることができました。私たちもなおも この罪の古傷がうずくことがありますけれども、しかしそれは決して間違っているのではなくて、むしろ自分自身を謙遜にさせていくものであるということを覚えることができ感謝をいたします。主よ、どうぞこの復活の主のその証が御言葉を通して心にまた深く刻まれていきますようにと願います。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。